恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。とても素敵な合同家庭集会の賛美を聞くことができて感謝です。いつもあの賛美を聞くと、今高崎にいらっしゃる大山兄弟を思い出します。試験になるとこの歌をリクエストしてみんなで歌わせられました。主よ主よとですね、いつも主の助けを求める兄弟の顔が浮かんできます。とても若々しい皆さんの声で、はっともう一回皆を見て、中高生じゃないかなと思ったぐらい、とても素敵でございました。先週は月曜日、火曜日と和倉温泉で道路者研修会が、そして水木金と四国松山の道後温泉、奥道後温泉というところでご奉仕をさせていただくということで、何か一週間温泉巡りをしてたみたいで、和倉温泉と道後温泉と結構なこっちゃとですね、本当にでも温泉に浸かってとてもいい時間も持つことができたんですけど、しかしまたハードなスケジュールでもありました。四国では朝6時半から蒼天の祈り会が始まって、もうびっしり夜9時ぐらいまで、集会集会の連続でしたので、少々疲れて帰ってきました。しかし、私にとっては懐かしい四国でしたので、いろんな考えをですね、覚えさせられました。私が四国を飛び出したのが22歳の時でした。それからもう33年が経ったわけです。計算をするとすぐに年が分かってしまいますが、45になるでしょうかね。四国はですね、本当に暖かくて、空は青くて、懐かしい友人たちが次々ですね、挨拶にいらっしゃって、嬉しいはず、いいはずなんですけど、33年間という年月は私をもうすでに四国の人間ではなくて、北陸の人間にしたなぁとですね、つくづく思わされました。どうにも四国にいても落ち着かないのです。そして、北陸がいいなぁ、金沢がいいなぁ、内灘がいいなぁ。四国全県から大勢の方々が集まる大きな集会だったんですけど、内灘の皆さんと一緒にいるのが、お世辞でも何でもなくって一番いいなぁ。つくづくですね、ここにいるっていうことはいいことなんだなぁと思わされました。人生には様々な出来事があり、また出会いがあります。ある一つの出来事、何でもない、その時には何とも思わなかった小さな出会いが、実はその後の人生を決定的に変えてしまう、まさに人生の分水嶺とも言うべきものが起こってきます。白山の上に雨が一滴ポトンと落ちて、葉っぱに当たってその一滴の雨露が右と左に分かれただけで、一方は流れて日本海に、一方は流れて太平洋にとですね、分水嶺というのはそういうわけです。本当に落ちたところは同じだけども、ほんのちょっとの違いで大きな変化がその後に起こってしまうですね。後で振り返ると、あの時が私の人生の分水嶺だったんだと思う、そういうことが皆さんにもいろいろ思いつくと思うのです。私が大学の時代に母教会の牧師荒品先生ですが、何人かの先生の家にこういつもたむろしていた私たち学生に、ある日突然みんなの中で誰か石川県で開かれる夏のキャンプのお手伝いに行ってみる者はいないかと呼びかけたのです。お互いに顔を合わせまして、石川県キャンプのお手伝い、夏休みの貴重な時間を使ってですね、石川県組んだりまで、どこのどういう人たちの集まりかも知らないところに行くなんて、それもです、交通費、 キャンプ費、全部自前って言うんです。そんなところに行く者が誰がいるかってな感じで、みんなでダメだよなってな感じだったんです。みんなそれぞれ夏のスケジュールがあり、バイトが入ってるわけです。ところがそんな中で、ふっと私の心の中に、行ってみようかな。ちょっとした気まぐれが起こったんです。しかしその思い、ふっと湧いた、行ってみようかなと思ったその瞬間が実は私の人生の分水嶺だったわけです。はるばる列車を乗り継いで七尾まで行きまして、七尾から港の船に乗って野戸島に渡って、それが最初の石川県での野戸島でのキャンプでした。全く知らない野戸半島も、石川県も全く知らない私が突然のように石川県に入っちゃったわけです。いつも思い出話で言いますけど、列車でこう走ってますと、高松から来た私はびっくりしました。次に、横山、なんだこれはと、本当に驚きを忘れることができないんです。先週は、和倉での研修会の後で、無料になった大橋を渡って、野戸島に行きまして、野戸島をですね、ぐるっとこう、回ることができました。35年前の、そのことをですね、思い出してとても感無量でした。確かに、私にとっては、ふっと石川県に行ってみようという思いが人生の分水嶺でも、一番高い、一番大事な分水嶺、それは、イエス・キリストとの出会い。皆さんにとってもそうだと思うのです。イエス・キリストに出会うっていうこと以上の大きな変化は人生には起こらないと思います。今日読んでいただいた箇所は、そのようなまさに人生の分水嶺を経験した3人の人が登場してきます。35節。その翌日、またヨハネは2人の弟子と共に立っていたが、その翌日、これまで見てきましたように、19節から始まるイエス・キリストの公の生涯の最初の1週間、その3日目です。その前の日にも、29節のところで、イエス・キリストを指さしてバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、と叫んだのですが、この日再びヨハネはイエス・キリストを見つけて、この時ヨハネは二人の弟子と共に立っていたとあります。すでにこのバプテスマのヨハネのもとには多くの人たちが詰めかけ、また多くの者たちがヨハネの弟子になっていました。ところが、ヨハネは自分の弟子二人に向かってイエス様を指さしながら、見よ、神の子羊と昨日と同じような紹介を言うのです。すなわち、二人の弟子に向かって、さあ、あなた方が見るべきお方、あなた方がついて行くべきお方は、私ではない、あの方だよとですね、押しやらんばかりの言葉なのです。イエス様より先に、人々の前に登場してきて、人々に認められ、大勢の群衆が押しかけ、またすでに多くの弟子たちがおり、人々から尊敬と称賛を浴びていたヨハネです。ところがヨハネは、今その弟子たちに向かって、私じゃないです。私についてくるんじゃなくて、私を見るんじゃなくて、あのお方について行き、あのお方を見るのです。実は、このことを境にして、これまで、ヨハネの方に流れていた大きな人の流れ、群れは、枝分かれして、イエス様の方にと向かい始めるのです。ヨハネの方に来る人もいるんですけど、次第にイエス様の方に流れていく人たちの流れが大きくなっていくのです。皆さん、これまで自分が注目されていたのに、後からやってきたものに、今度は注目が全部移っていき始めたら、人々が全部そっちへ流れ始めたら、皆さんだったらどう思います？どうしてもそこに人間のいやらしい妬みという厄介な代物が鎌首をもたげてくるはずです。聖書の中に 人間の妬み、それが引き起こした様々な出来事、事件が出てきます。例えば、カインがアベルを殺した動機は妬みでした。アブラハムの奥さんサラがハガルをいじめたのも妬みが動機でした。アブラハムとハガルとの間に生まれたイシュマエルが正式の奥さんサラに生まれたイサクをいじめたのもやはり妬みでした。ヨセフの兄弟たちがヨセフをいじめて穴の中に放り込んで、そしてエジプトに奴隷として売ってしまった動機も妬みでした。モーセのお姉さんのミリアムがモーセばかりが注目を浴びて神様に用いられているのを見て、モーセお前にも悪いところがあるじゃないか、こんなことがあるじゃないか、神様あなたとだけ話をされるんですか、私たちにも語ってくださるんだから私たちがもっと重んじられてもいいと文句を言ったその動機も妬みでした。サウル王様がダビデの命をつけ狙ったのも動機は妬みでした。そしてなんとあのイエス・キリストが十字架につけられたのも、イエス・キリストを当時の宗教家たちが十字架に追いやったのも、イエス様を裁いたピラトっていう総督がちゃんと見て取っていました。妬みからイエス・キリストを人々が突き出したのをピラトは見ていたのです。なんとイエス・キリストを十字架につけたその人々の心の中にある動機も妬みだったのです。本当に妬みから人は様々なこと、口では表面では妬みと言わないんですけど、奥底に隠れている動機は妬み、そこから様々な悪しき行動が出てくることを聖書は本当に露骨に描き出すのです。しかしそのような多くの実例の中からヨハネを見るとき、バプテスマのヨハネを見るとき、私たちはなんと潔い、なんと見事なまっすぐな心かと驚くのです。妬みから全く解放されて、私は忘れ去られるべきです、私は人々の心から消えていくべきです、そしてイエス・キリストが人々の中で栄え、イエス・キリストが人々から称賛される、それが私の喜びであり私の使命なのです。皆さん、こんなヨハネの心を私たちも欲しいなと思うのです。今日も教会学校の時間にこの妬みっていうテーマで学んだのですけど、クリスチャンになったら妬みから解放されるでしょうか？いいえ、やっぱり妬みが湧いてくるのです。牧師だったら妬みなんていいえ、とんでもない。牧師をやっていても妬み心が起きてくるのです。今日も実は後で紹介しますけども、渡辺先生のお嬢さん、渡辺純子先生が来ていらっしゃいますけどですね、そこでも話したことですけど、教会学校で人々が口々に横山牧師が説教をすれば会衆が1000人集まり、渡辺牧師が説教をすれば会衆が1万人集まるなんてですね、大きな声で言い始めたら、私はすごい、渡辺先生やったね、よかったね、渡辺先生本当に用いられてよかったねって口で言うかもしれませんけど、仲間ですから、友人ですから、心の中でムッとしてですね、私が石川県に先に来たよ、それなのにどうして妬みがきっと湧いてくると思うのですですね。本当に私たちどこまで行ってもこの妬みというですね、思いが、今は何にもなくても、いえ、私は全然妬みなんて起こしませんと思っていても、そのような場面がやってくると、うっと鎌首をもたげる。それは私たちのありのままの姿ではないでしょうか。しかし、ヨハネは神様に本当に変えられていたのです。さて、そこで二人の弟子はイエス様についていきます。二人の人の名前が一人分かっています。40節。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟、アンデレであった。一人はアンデレ。もう一人は名前が伏せられています。なぜ名前が出てこないのか。どうやら、 このヨハネの福音書を書いたヨハネ自身がそのもう一人だろうと言われるのです。私もそうに違いないと思っています。天国へ行って、違ったなんて言われると責任取れませんが。さて、バプテスマのヨハネは29節でもイエス様を指さして見よって言いました。そして36節でもこの二人の弟子に向かって見よと言ったのです。私たちがキリストによる救いを受ける方法はただ一つ、イエスキリストを見ることだと先週学びました。でもいくらイエス様を見よう、イエス様を見ようって言われても、見ように、もうイエス様はここにいないじゃないですか、見るべき姿が見えないじゃないですか、どうやって見るんですかとある方は考えるかもしれません。でも、今日はこの二人の弟子の姿からどうやって見るのかを教えられるのです。ヨハネから、自分の先生であるヨハネから、見よ神の子羊と言われたとき、この二人の弟子は、イエス様の方を向いてチラッと見て、あ、見ましたと言ったんじゃないんです。どうしました？見よって言われたとき、二人のこのお弟子さんたちは、ただチラッとイエス様を垣間見たんじゃなくって、37節。二人の弟子は、彼がそういうのを聞いて、イエスについていった。ここに、どうやってイエス様を見るのかが示されています。イエス様についていった。イエス様を求めた。イエス様を尋ねた。イエス様を探した。イエス様に心を向けて、イエス様ってどんな方なんだろう、どういう人なんだろう、私も知りたいなぁと、イエス様に関心を持つ。皆さんもぜひ、救われるためにはただイエス様を見るだけです。どうやって？ぜひイエス様を求めていただきたいんです。イエス様を探してほしいのです。その時、あなたはイエス様に出会うのです。見るのです。最近、このストーカーっていう言葉が日本語として定着してきました。誰かの後、陰室にずーっとですね、ついて歩き回る、つけ狙う、つけ回すっていうことです。変な話ですけど、実は、3日間の四国での収容会で、私もストーカーされてしまったのです。私の行くところ、どこへでもですね、と付きまとう一人の女性が出てきました。昔の彼女、いいえ、そんなものありません。本当にお気の毒なんですけども、少々精神的に問題を持っていらっしゃる方のようなんですが、私がいるとですね、そこにいつも そばにやってきて、食事をしようと思って座ると、さっとですね、横に座ってきて、私に何やかやとですね、話し始めるのです。ですね。どこへ行くにも付き添ってくるわけです。困りましたね。本当に終わるぐらいになるとですね、その人がいるとですね、ずーっとですね、知らん顔して、そばから離れようとするんですけど、ちゃんと見つけてはそーっとやってくるんです。最後はですね、その会場に松山のキリスト教書店が私のいろんな本を並べてあったんですけど、なんとその中から50冊本を買ってきまして、彼女。私のところに持ってきまして、全部サインしてくれって言うんです。サインって名前書くだけじゃないんです。御言葉とサインを書くわけです。一冊や二冊だったらいいんですけど、50冊皆さん、集会と集会の合間に書けっていうわけです。もうどうしようもなかったんですけど、でも買ってくれたんですから、書かないわけにはいかないので、全部書かせていただきました。ああ、これがストーカーっていうのかな。追っかけっていうのはこういうのかななんてですね。しかし、少々不気味な感じがいたしました。さて、二人のお弟子さんはイエス様の後をついていくのです。イエス様が右に曲がれば右に、左に曲がれば左に、立ち止まれば立ち止まって、金魚の糞のようにこの二人の弟子もイエス様の後にくっついていったんです。もしも、これがずーっと続けばどうなったでしょう。永遠の求道者で終わってしまうのです。でも、素晴らしいことが起こりました。38節。イエスは、 振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？イエスは振り向いて、私たちがイエス様を知りたい、イエス様を求めて、イエス様を尋ねて、イエス様ってどんな方なんだろうと、イエス様を求め始めると、しかし、求めても求めてもイエス様はあなたの前を知らん顔してプリッとしてですね、どんどん行かれるとしたら、私たちは永遠の求道者で終わってしまうのですが、あなたがイエス様を求め始めれば、間違いなくイエス様はあなたに向かっても振り向いてくださるお方。あなたに振り向いて、あなたに目を留めて声をかけてくださるお方です。私がずっと気になっている一人のクリスチャン、沢崎健三っていうですね、昔の方なんですが、1907年に生まれて、1945年に、死んだとされている。そこで殉教したのか、行方不明になっていなくなってしまうんですけど、38歳で姿が見えなくなった人物がいます。この方は、京都大学で学んで、大学院で学び、また研究室に入って、研究所で助手をしていた非常に優れた学者でした。また、彼はクリスチャンとして非常に深い信仰を持っていました。ある時、研究所から派遣されて、中国を視察することになったのです。ところが中国に渡って中国をつぶさに見ていく中で、ちょうど、戦争中って言いますか、日本の軍人が中国を支配していく中で、日本の軍人によって踏みにじられている中国人の悲惨な姿を彼は目撃するのです。ところがそのようなですね、日本人の犯している罪を見ると同時に、ずっと中国の東北部にある熱火省というところで、中国伝道に献身的に働いているクリスチャンたち、牧師たちの、宣教師たちの姿に、非常に心打たれるのです。そして、彼は日本に帰ってきても、中国伝道に対する重荷が与えられます。日本人が踏みにじった彼らに対する本当にお詫びの印として、私も福音を携えて入っていきたいという願いが強くなっていくのです。そんな彼の心の中に強く残っていた、強く影響を与えた御言葉が、実は今日の御言葉なんです。イエスは振り向いて、彼らがついてくるのを見て、私も一途にイエス・キリストの後について行きたい。イエス様の足跡に踏み従って行きたい。そして、そんなものに振り向いてくださる、振り返ってくださるイエス様の眼差しに私も会いたい。ついに彼は1942年に中国へ渡ります。そしてまさにイエス・キリストの足跡をイエス様の背中を追い慕うようにですね、北へ北へとですね、入っていきます。そして熱火省、さらには蒙古にまで伝道を進めていくのです。しかし、まさに終戦の年、1945年、ソ連軍が中国に入ってくる直前に、奥さんと子供たちを日本に返します。しかしその以前にも、次男は中国で本当に犠牲となって死んでしまうのですけれども、そして、その後、佐々木健三の姿は妖として見えなくなってしまうのです。どうなったのか分かっていません。殉教したのだろうと言われているのですが、しかし、振り向いてくださるイエス様のそのお顔を慕い求めて、後を踏み従った佐々木健三。さて、振り向かれたイエス様は、ヨハネ伝道の最初の言葉をかけられます。あなた方は何を求めているのですか？イエス様を慕い求めるあなたに、私たちに、イエス様も振り返って、あなたの心の中にある願いは何ですか？何を求めているんですか？声をかけてくださるのです。彼らは答えます。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？金魚の糞みたいにくっついていって、 突然振り返ったイエス様に、何を求めてるんだ？どこにお泊まりですか？変な質問ですね。住所が聞きたかったんでしょうかね。はい、一度以来三丁目13番地です。はい、わかりました。わかりました。さよなら。そういうことじゃなかったんですよね。どこにお泊まりですかっていうその質問の裏にあるものは、あなたと一緒に過ごしたいのです。あなたと共に語り合いたいのです。あなたが一体どういう方なのかを時間をかけてじっくり見極めたいのですっていう願いが実はその後ろに隠れているわけです。イエス様はそんな彼らの思いを知ってくださり言われます。39、イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。来なさい。そうすればわかります。文語訳はいいですね。来たれ。さらば、みん。来たれ。さらば、みん。その方が、あっとですね、ずしりとですね、心に響いてきます。こうして二人はその日、イエス様と一緒に過ごすのです。その夜をですね、ずっと、もう、寝ないで語り明かしたのでしょうか。なんと、この著者ヨハネは、時は十時頃であった、と、時間まで私たちに書いてくれるのです。私たちの時間では、午後四時ぐらい。この書物を書いたヨハネが、この追いかけていった二人のうちの一人だとすれば、そうに違いないと私は思ってるんですが、この出来事から実際には70年も経ってこの福音書は書かれたのですから、70年経っても、あのイエス様についていってイエス様と一晩過ごしてイエス様と語り合ったあの日の出来事は、もう昨日のことのようにありありと鮮やかに覚えていますので、どうしてもここに、あれは忘れもしない午後4時頃のことだったとですね、書いてくれたわけです。それほど鮮やかな印象が私たちに見えているわけです。二人にとって生涯忘れられない夜。このイエス様と語った、語り合った一晩だけの交わりは出会いは二人を作り変えたのです。その一人アンデーの姿にその変化を見ることができます。彼は最初、バプテスマのヨハネの弟子でした。ヨハネこそと思ってついていったのです。ところが、なんと先生がイエス様を指さして、見よ世の罪を取り除く神の子羊、見よ神の子羊と言ったとき、この二人の弟子はヨハネから離れてイエス様にくっついていって、なんて呼びかけました？ラビと呼びかけるんです。ユダヤ教の先生っていう意味です。先生って呼びかけます。そして、その日はイエス様と一緒に過ごして、翌朝、夜が明けると、もうこのアンデレはじっとしておれない。どうしたかっていうと、もうこの喜び、この感激を誰かに伝えたい。そしてまず思ったのは自分の兄弟、シモンです。兄弟シモンを探して、見つけてきて、興奮気味に証しします。41節。彼はまず、自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。さっきまで、いや、昨日はラビと言った、先生と言ったアンデレが、今度はシモンを見つけてくると、キリストに会った。キリスト。メシア、油注がれたもの、私たちが待ちに待っていた、唯一の本当の救い主に出会った、と言い、そして、シモンをイエスのもとに連れてくるのです。もう、イエスキリストの証人として、働く者に変えられています。なんという急激な変化でしょう。内側の思いだけではない行動までも、アンデレは作り変えられていくのです。目を見張る変化です。そしてそれを引き起こしたのはイエス様ご自身なのです。さてアンデレを作り変えたイエス様、今度はその兄弟シモンに目を留めます。42節。 彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。皆さん、今日の35節から42節までずーっともう一度目を留めながら、いや、実は51節までずーっとつながっているんですが、何か特徴的な言葉が、ここに繰り返し繰り返し出てきます。一体どういう表現だと、どなたか気づきますか？それは、見るということです。言ったんですか？絵画兄弟今、見るって言ったの？何を言おうと思いました？あ、すごい。私ともう一緒に行っちゃいましたのでね、目立ちませんでしたけど、彼は見るとですね、はい、正解が出されました。そうなんです。見るなんです。36節、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊。38節、イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て。39節、イエスは彼らに言われた、来なさい、そうすればわかります。実はこのわかりますも、来なさい、そうすればわかります。見るっていう言葉なんです。この見るっていう言葉は使われています。このわかりますが。そして彼らはついていって、イエスの止まっておられるところを知った。この知ったも見たっていう言葉なんです。見た。そして41節、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて。実はその後に出てくる、私たちはメシアキリストに会ったという、この会ったという言葉もまさに見つけたという言葉です。発見したという言葉です。とても有名な言葉が、この見つけた、この会ったという言葉で使われています。ヒューレーカーというギリシャ語が使われています。このヒューレーカーはとても有名な歴史の中で言葉です。中学校で理科の時間に学ぶアルキメデスの原理。王様から、この金の、この純度を測ってくれ。って言われてですね、どうやって純の、それを溶かさないで、その純度を測ればいいだろう。アルキメデスはですね、一生懸命考えても考えてもわからない。どうやって測ればいいんだろう、その純度を。そんな時、疲れた、お風呂に入ってしまえって言うんで、もう並々と入っているお風呂に、この、ドボーンと浸かると、お湯がドドドッと出て、それを見た瞬間に、アルキメデスは、ヒューレーカー！ヒューレーカーと叫び出すのですね。もう、裸のまんま飛び出して、ヒューレーカー！ヒューレーカー！アルキメデスを見た人はびっくりしてですね、アルキメデス、お前は裸でないかとですね、言ったか言わないか、有名な話です。すなわち、あの時叫んだ言葉、ヒューレーカー、発見した！ついに見つけた！それがここで使われていくんですね。あった。キリストにあった。これも見つけた。見るっていう言葉です。そして42節。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて、じっと見つめて。実は、それがずっと51節まで続くんです。この見るっていうことがここで、バプテスマのヨハネが見よと言った後、見るっていうことが中心になって、この章は終わっていくんです。ここに、人が見、イエス様が見る。特に私たち一人一人が、イエス様を見つめるっていうことは本当に大切です。イエス様を知ろうと求めること、聖書の中に、祈りの中に、様々な日々の出来事の中に、主にある交わりの中に、また教会の様々な集会のうちに、またこうした礼拝のうちに、イエス様を見よう。イエス様を知ろうとですね、求めることは大切です。二人の弟子のように、イエス様の後に金魚の糞のようにくっついていくっていう思いがとっても大切です。しかし、こうした私たちが見るということに勝って、大切な素晴らしいことは、イエス様が見る。イエス様が見てくださる。イエス様が目を留めてくださる。これは、なんと素晴らしい言葉でしょう。イエス様のあなたに向けられたその眼差し。今日のところから三つのことをイエス様の眼差しがしてくださることを覚えて締めくくりたいのです。第一番目のイエス様があなたに向けられている眼差し、それはもうすでに見ました。イエスは振り向いてご覧になる。すなわち、 イエス様を求める者に、イエス様を探す者に、イエス様は振り向いて見てくださる。すなわち、目を合わせてくださる。先週も道路者研修会で、この説教というテーマの中からですね、説教の時に、こう、目を、皆さんの目を見ながら話をするっていうことが、日本人にとってなんと難しいかっていう話がこう出まして、よくですね、こう説教原稿をですね、もう最初から最後までじーっと読んでいる説教者っていうのがいるんですね。しかし、それで説教の質が落ちるっていうわけじゃないんですけど、まあこの前も、そういう説教を聞いてるととても寂しいという話がありました。でも私は原稿を持っていますし、こう下をちらちら見ながら皆さんの顔を見てるようですけど、私も日本人ですので、あなたさんの目をじっと見ながらこうやって話をするっていうのはすごく難しいんですよね。皆さんの顔をじっと本当はね、じっとこう見たいんです。マーチン先生の説教なんか礼拝なんか出てると、なんだか睨まれてるような、ね、目がこう、視線が合うんですけど、日本人っていうのはこう視線をこう合わすっていうのは下手くそですので、こう、適当にこうね、この辺をこう、視線がこう、さまよっているんですけどもですね、時々目が止まるとですね、あ、見てくれたなんてですね、誤解です。目はさまよってるんです。って感じで。でも、もちろん、見ますけどね、昔ある方言いましたね。先生、礼拝中、一度でいいから私の目を見てとですね、不思議な方いらっしゃいましたけど、ですね、私の家内じゃありませんよ。ですね。ですけど、人がクリスチャンになるっていうことは、実はイエス様と視線が合うっていうことなんです。イエス様と目と目が合うっていうことが、実はクリスチャンになるっていうことなんですね。実に幸いなことに、私たちがイエス様を追い求めていくとき、イエス様を振り向いてあなたに目を留めて、イエス様と目が止まるんです。そして、目が止まるとどうなります？今、江口姉妹と目がちょっと合っちゃいましたけど、こう、一人の人と目が、ごめんなさい、ご主人許してくださいね。目がこう止まっていますと、目が止まると私とあなたというですね、こう、つながりがそこに起こるわけです。そうなんですね。イエス様と目が止まる、目がこう、合う、出会うっていうことは、イエス様と私、あなたの関係に入るっていうことなんです。皆さん、イエス様と私、あなたの関係に入っているでしょうか？本当に、クリスチャンっていうのは誰かを通して経由してイエス様と繋がるわけじゃないのです。本当に直接私とあなたっていう繋がりでイエス様と関係ができるわけです。これが実はクリスチャン、救われているっていう関係です。どんなに教会長く来ていてもイエス様は昔のあの人とか、どこかの彼ではまだクリスチャンとして生まれ変わっていないことになります。あなたの心の中でイエス様はあなたという関係になってるでしょ？それはイエス様があなたと出会ってくださっているからです。第二番目にイエス様の視線、それは何をするか。シモンを見てイエス様は言いました。イエスはシモンに目を留めて、あなたはヨハネの子シモンです。当たり前のこと。シモンを見て、あなたはシモンです。何にも不思議なことないです。イエス様は私を、に出会って、おう、たかしの子、みきよ、とですね、こう、名前を言うのと同じです。でも、とても私は感動を覚えるのです。イエス様は決して、名前を言い当てたっていうんじゃないのです。もちろん、誰からも紹介されないで、一目見て、ヨハネの子、シモンと名前を言うことができたのですが、これは何を表しているかというと、ヨハネのすべてを知っているということなんですね。ヨハネの名前だけじゃない、その人となり、そのすべてを知って、そして、シモンよ、お前はシモンだ。シモンはシモンなんです。イエス様を信じることによって、シモンがシモンでなくなるわけじゃないのです。時々私たちは、シモンはクリスチャンになるとシモンでなくなると考えてしまいます。でも、皆さんずーっとこれから後のシモン、まあこれから後はペテロ、またはシモン・ペテロという名前で出てきますけど、このペテロの姿をずーっと見ていくと、シモンはやっぱりシモンなんですよ。ヨハネではないし、パオロではないし、シモンはシモンなんです。シモンの性格っていうのは、 そのまんまと言うと言い過ぎかもしれませんけど、シモンはシモンだな。どこまで行ってもシモンはシモン。短気ですし、せっかちですし、またすごく強がりですけども、実は臆病ですし、早とちりですし、そしていいかっこしいですし、そんな彼の姿がイエス様に従い始めた未熟な時だけじゃなくって、後に教会のもう中心的な指導者になってバリバリ働いているところでもチラッと出てくるんです。ガラテヤ書のところでそんなシモンらしい姿がもろに出てしまったのをパウロ、後から出てきたパウロに激しくなじられる場面が出てきますけど、シモンはシモンだなぁとですね、つくづくほっとさせられるような気がします。いろんな弱さがイエス様によって全部なくなる、もう全く欠陥のない性格的な歪みのないものになるというわけではないようです。弱さを持ったまんま、性格的な問題を持ったまんま、またイエス様を信じても問題はそのまんま、病気でクリスチャンになった場合、その病気はそのまんまということをもちろん神様は変えてくださったり癒してくださったりなさるんですけども、多くの場合そういったものがそのまんま残されて、ですからしばしばイエス様を信じても自分が全然変わってないっていうことにがっくりきて、他の人を見るとどうもみんな変わってるみたいなのに、自分だけ本音の部分覗いてみると変わってないみたい。私は本当に救われているのかなぁと、変わっていない自分に不安になってくることがあるかもしれません。でも、シモンはシモンなんです。どこまで行ってもシモンがシモンでなくなるわけではなくて、クリスチャンになるとみんな個性がなくなって、みんな同じ顔つきになって、同じ立ち振る舞いになって、みんな同じ話し方になって、みんな同じスタイル、お化粧、どっかの宗教そういうのありますけど、不気味ですよね。でも本当に幸いこの教会の皆さんに会うと、個性的だな、好き勝手やってるみたいな感じで。ですけど、イエス様って方は、シモンはシモンとして受け入れ、シモンはシモンとして愛してくださり、その個性をとっても大切にしてくださるお方。弱さも引き受け、もうそのまんま、残したまんま、それをそのまんま受け入れてくださる。しかし、そこで留まってはならないので、最後は、イエス様はおっしゃいます。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。シモンはシモンです。しかしイエス様は、このシモンのうちに、あなたはケパ。決してイエス様は、イエス様は将来のことを見通すことができるので、そういう千里眼を持って、将来、このシモンが岩、もう何者にも動じない岩のような人物になることを見て取って、あなたはケパと言ったのではないのです。すなわち、イエス様はここで、私はあなたを岩にしよう。私はあなたを将来岩にしていこうとですね、ご自身のご計画がここに現れているのです。実際、ペテロは様々な弱さや性格的な問題持ったまんまでありながら、でも主にあって、またその信仰によって彼は一方本当に力強く岩のようになっていくのです。岩のような働きを、またそんな確信を持ってキリストを伝え、また教会を指導していくようになっていくのです。私は18でイエス・キリストを信じて、本当にですね、37年間もキリストを信じてきながら、変わらないなぁ。自分を見ると本当に変わるのは体重と髪の毛の数ぐらいで変わらないなぁとですね、いろんなところで自分の変わっていない部分を見つけます。でも同時に、シモンはシモンでありながら、あ、でも変えられているなぁという部分もたくさん見ることができて感謝です。あんなに死が恐ろしかった私が、死を本当に恐れない天国を望み見るものになり、愛されることが本当に親しくって愛に乾いていた私が、本当に愛されているんだっていう喜びで心を満たされ、あんなに劣等感の塊だった私が、もちろん今もいろんな意味で引け目を持ってますけど、でも劣等感で落ち込むっていうことはなくなり、 様々な自分の悪い性格や悪いこの癖やまた罪の中で何を今度はやるんだろうとビクビクしていたものが自分の罪のことでビクビクしなくなり、何のために生きているのかわからないで迷ってばっかりいたものがこのことのために生きるんだという確かな人生の目標が与えられて歩むことができるものに、もちろんまだ岩にはなってないな、半乾きのレンガぐらいかなとですね思うのですけど、でも主が変えてくださっていること、それは確かです。イエス様は同じようにして私たち一人一人に目を留めて、あなたはシモン、しかし私はあなたをケパ、ペテロにしようとですね呼びかけていてくださるのです。どうぞ今朝、いえ私はシモンです、シモン以外の何者でもありませんので、シモンのままでほっといてください、私はこのままでいいんですとぜひおっしゃらないで、主はあなたに目を留めてあなたを変えようと言ってくださるのです。どうぞ私を取り扱って、私を作り変えてくださいと主に自らを本当に差し出したいと思うのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。